もともと真似されるとか真似されたって世界はビジネスにはあるんですよ。あるのでテーマにすらしない人が多いと思うんだけど、とはいえ人間なので腹が立つじゃないですか。ということでこれをやっつけたいとかね、懲らしめたいと思うこともあると思うんです。まあ、そんなことを思った時にその対処方法みたいなことをいくつか話してみたいなと思います。皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube をご覧いただきましてありがとうございます。さて今日が602回目の配信、また張り切ってお送りしたいと思います。今日のタイトルはこのようにいたしました。商品やビジネスをパクられたということで、なんかネガティブな話になりますが、まあまあ張り切っていきましょう。でちなみに商品パクられたパクられてないって話をしてますが、僕自身はまあ凡庸で平凡でと言いますか、平平凡凡な人ですね。僕自分を対象にして言ってますけど、がビジネスである程度成果をそこそこやっぱ出そうかなと思えばですね、売れている人物っていうのを真似をするというのが一番早いと思ってますし、真似をするしかないとすら思ってる節があります。これはまあ十何年人に偉そうにですねアドバイスをしている中でもあんまり変わってないんです。変わってないんですね。だし真似をされてもまあそれはそれでというふうに思っているところがあるんですが、とはいえやっぱりですね、真似をされるとですね嫌なもんなんですよね。嫌な気分になります。もう非常に悶々としましてですね、例えばどういうケースがあるかというと、まあ、自分がまあ儲かっているビジネスをやっと作ったと。儲かってるって人によって感覚は違います。何十億も儲かってるって意味じゃなくてね、そこそこの成果が出てるというふうに思ってるとしましょうか。そうするとそのビジネス商品ビジネスモデルを全部真似して、しかもウェブサイトまでもう書いてる内容とかも結構似てるというかっていうふうに結構パクられましたというケースがよくあるケースですね。さらにもう一個は、例えば自分が海外に住んでたりとかして独占販売権を持ってるとしましょう。商品の独占販売を持ってるとして、その商品の独占販売を持って、まあ、日本に対して、まあ、逆でもいいですよ。日本で独占販売取って海外のどっかの国でもいいんだけども、まあ、海外で独占販売取って日本に売ってるとしましょう。で結構すごく売れてる状況だとすると、ある日ふと気づくと独占販売を取ってるはずなのに、誰かがその A という商品を別のルートから手に入れて、例えば別の国っていうのは別の国で売ってたりしますから、そこから買ってきたりとかね、下手したら自分が買ってる取引先のまあなんだ別の国の卸先から買ったりとかってことをしてですね、とにかく転売ですよ。転売して正規の代理店じゃないんだけども日本のマーケットにもう大々的に売り始めて、しかもその人がめっちゃ売れてるみたいなパターンだと、はパクられたって気になると思うんですよ。大きく大体この二つが、はパクられたと思うケースですよね。で、もちろん向こうからすれば売るためにやってるんだから、セオリーはセオリーなんですが、言われた方は、やられた方はもうたまったもんじゃなくて、しかも、これが知り合いだったりするとですね、もう心穏やかじゃないわけですよね。なぜかというと、あなたがその人にこういうふうにのことしてると、で、儲かってるんだとか、もしくはおかげさまでとかいう話をしたから、もしくは誰かからそれを聞いたから真似してるわけですからね。もう決め打ちじゃないですか。なのでこれは余計腹が立つ、イライライライラするということはあると思うんです。まあそんな話を今日したいんですけれども、でまあこれって意外と、じゃあ真似した方がドキドキハラハラしてるかというと、まあ、結構な確率それはないです。平気でいる人が結構多いですね。どちらかというと真似された方がドキドキハラハラっていうか、イライラっていうか、もう悲しいと言いますか。まあ、要はムカついてる場合が多いんですよね。だって人間だものですよ。相田光雄先生みたいなね、人間だものということで、腹が立つわけですよね。この手の、相談、僕自身もそうやって真似されたことがありますし、真似されたんだとかね、パクられたんだ、みたいな話は、すごく相談を受けます。ってことで、今日は、もともと、真似されるとか真似されたって世界はビジネスにはあるんですよ。 あるので、テーマにすらしない人が多いと思うんだけど、とはいえ人間なので、腹が立つじゃないですか。ってことで、これを、やっつけたいとかね、懲らしめたいと思うこともあると思うんです。まあ、そんなことを思ったときに、いや、そんなこと考えるべきじゃないということだけ言ったらしょうがないから、その対処方法みたいなことをいくつか話してみたいなと思います。始めていきたいんですが、まあ、とはいえ、前提言いますよ。教科書で言いますけれども、真似をされたりパクられても、本来は気にするべきじゃないです。気にするべきじゃないです。もう見ない。自分のことばっかり気にした方がいいですね。で、なんでかって話をしますけれども、そもそも、まあ、真似をされるっていうことは、感情論だけれども、そのビジネスがうまくいくものであるという証明なんですよね。真似されて、しかも真似され続けるっていうのは。だから、まあ、逆に自分のビジネスそのものがうまくいくというふうな、免罪符というか、証明ができたぐらいだから、本当はいいことなはずなことが一つですね、一つ。で、もう一つは、真似されるかどうか、例えば知り合いに真似されるとか、真似されないとかっていう話からして大体腹が立つんだけども、でも知り合いが真似しなくてもですね、うまくいってる商売って、いつかは必ず模倣されるんですよ。見つかるんでね、見つかるんで。なので、まあこの辺は、多かれ少なかれ、早かれ遅かれ見つかる、真似されるということだから、誰か決まった人に真似されると、が腹立つとは思うんだけども、まあどうせ真似されるんだよねって話が、ある程度想像しとく方がいいということが二つ目。で、三つ目はですね、じゃあ、真似されるんだったらどうなのか諦めろってことじゃなくて、真似されることであったとしても、大丈夫なようにしとくしかないじゃないですか、結局は。ってことは、表面的には見えないウェブサイトに書いてないこと、つまり、セールスのプロセスだったりとか、サービスの提供の仕方だったりとかっていうふうな、コアな、コアコンピタンスとかよく言うけど、コアなユーザーを獲得できている、あなたの会社らしさというのが実はあるんですよ。全然商品が特徴的じゃなくても、スタッフが別に優秀じゃなくても、あなたが凡庸でも、いいんです。絶対にあるんですよ。そういう、コアなところがね。そういうところを強化して、真似されても大丈夫なようにというふうに、仕組み化をするというか、強化をするしかやっぱないから、やっぱり内向きで、真似されるか真似されないかってタイミング関係なく、自分の会社を強くするっていうふうにするしか、ないからですね。だって、ね、今からやっつける話をしますけれども、とはいえね、っていうふうに、教科書的には思いますから、本当はそうなんです。で、僕もそうやって言います。大体は。自分もそうあろうとしてますね。で、でも、本当に真似されたらアウトなものもあるんですよ。アウトなものもあります。で、なってくると、これはもう、そのビジネスの潮時なんですよね。真似されて、ただただ価格の叩き合いとかね、ただただ、真似されたらアウトみたいな、今で売上半分になる。二人真似されたら三分の一になる。十人真似されたら十分の一になるっていうことだったら、もうそのビジネスモデルというかビジネスそのものは、寿命だと思うんですよ。だったら、別のこと慌ててやらなきゃというふうにきっかけにもなると思うので、教科書的には、もう、怒ってもしょうがないという話なんですよ。なんだけど、しつこいけど人間ですから、腹が立つわけですよ。って時に、やっつけ方をいくつか、まあ皆さんも知っていることもあると思うけど、お話をしたいと思います。まず一つ目。すごくいやらしいことだけれども、法令に訴えることです。法令違反を訴えること。どういうことかというと、よくあるのは、まあ僕、海外のクライアントさんが多いから、薬機法絡みの、隙間を突くビジネスをする人が多いんですけれども、隙間を突くって怒られるな。誤報なんですよ。例えば、海外の化粧品とか、医学部外品、何でもいい。その辺のもの。サプリメントでもいいかな。化粧品とか、医学部外品とか、ああいった類のものっていうのは、日本に、輸入することができないんですね。許認可がいるから。許可することが、まあ、食器もそうだな。食器とかも。日本に許可をしてもらってから商業輸入をしないといけないから、日本に一回届けてからユーザーに送るってことがそもそもできないんですよ。もしくは日本に会社を作って、そこで仕入れて売るってこともできないから、卸売りもできないし、一回転送することもできないわけですよ。なぜかというと、薬機法という法律が、まああったりね、食品衛生用という法律があるから、それに違反しちゃうので良くない。から、例えば僕は日本の法人じゃないですか。だから僕が海外の、例えばクライアントさんから、あ、それ僕盛りたいです、つって仕入れて、 自分で倉庫契約して、そこから送るって売り方をすると僕は違法になるっていう意味ですよ。じゃないですか。で考えると、日本にいる人がその商品をやってる限りは全員ダメなんですよ、本来は。ダメなんです。やってる人はいるでしょう、探せばね。ダメなんです。ですから、もしその真似された人が自分が独占販売権を持っているものを国内で売ってるんだとするとね、それが海外の人だったらまた厄介なんだけど、それがもし国内の人とか、国内の人が海外のふりをしてやっている場合っていうのは、直送してない、してる場合はちょっとね、グレーゾーンなんだけど、グレーゾーンっていうか、法律がいろいろあるんです。商品別にしてね、直送してるんだったら日本の国内の人がやっても、個人輸入代行になるとかならないとかっていう、こう、敷居があるので、敷地があるから、ちょっと置いといて、その人が国内の人で国内から商品を送ってるんだとしたら、これは、そこの法令に触れてますからね、管轄の、いわゆる役所といいますかね、そういう、保険課とかあるじゃないですか、そういうところに、まあ、言うんですよ。言うと。いうことをして、ちまちまやるってことはできる。これは、やっぱり言われた方はですね、良くないことをやってますから、わからないようにやってるとしたら、非常に問題だろうと思う。こういうケースがたまにあります。で、もう一個はね、例えば、弁護士法って日本にはあるので、弁護士法って、どういうものかというと、まあ、簡単に言うと、弁護士じゃないと、そういう人の代理人となって、誰かと交渉するとかってことはしちゃいけないことなんですよ。非弁行為って言うんだけど、弁護士しかその人の代理となって、何かの利害関係を調整したりしてはいけないということになっているから、例えば、昔、うちのクライアントさんでもあったのは、誹謗中傷をね、今問題になってますね、インターネットで。誹謗中傷を見つけたときに、それを、プロバイダー制限法という法律のもとで、まあ、その、掲載しているサイトに連絡して、ヤフー知恵袋だったら、ヤフー知恵袋で、河野達夫詐欺って書かれたら、いやいや、これ、事実無根ですよって僕が言えば、その会社をほっといちゃダメで、これが、事実と証明しなければ消していいっていう法律があるんです。つまり、僕が事実じゃないって証明する必要はなくて、書いた人が事実だと証明しなければ、消されてしまうという法律なんですよね。もちろん、こいつ嫌いっていうのは消せませんよ。嫌いっていうのは事実だから。でも僕が捕まったことがあるとか、僕がお客さんに詐欺を働いたとかいうことであれば、証明しなければ書いた人が、証明しなければ消えるっていうのがあるんですよ。まあ、どうでもいいか、その話は。っていうのを代行する。書類が結構複雑だから、それ代行するビジネスが、まあ、いわゆる儲かってるんですが、これって、弁護士しかやっちゃダメなんですね。非弁行為だから、本来は。で、一時すっごいいたんですよ。その弁護士じゃない方々がやるのがやっぱ儲かりますからね。なんだけど、弁護士事務所とちゃんと提携してやってる人がそれを真似されたんであれば、非弁行為ですねというふうに言うことはできるというようなことでね。まあ、結構いやらしいんだけど、こういう法律を、逆手に取るというか、武器にするという方法は、一番、効果ありますね。効果あります。なんですが、まあ、笑い話っていうか、皆さん違うと思いますけれども、あなたもそうだったら、言ってこいで、終わりですよ。だからあんまりいいかどうかは、もうここで飲めませんけどね。そういうこともあると。これが1個目。で、2つ目が、これは少し、法令ということではないんだけども、2つ目は、例えば、まあ、メーカーとかブランドのそのお上から文句を言ってもらうというやり方。お上から文句を言ってもらうというやり方ですね。どういうことかというと、例えば、独占販売取ってて、グローバルブランドから仕入れている場合は、いろんな国に売ってるね、メーカーから仕入れているとしましょう。それがまあ、インドでもいいや。インドの会社から仕入れてますと。したときに、その会社は独占販売権を結ぶってことは独占販売権を与えているってことだから、その独占的である権利は守る取引が必要なわけですよ。商取引がね、必要じゃないですか。で、だから別に第三者が、例えば、タイのとか香港の卸先から買って日本で売ってるってことは取引上のルール違反でしょ？じゃないですか。なんだけど問題があって、この売ってる人に対して、僕が日本の代理店なんだから売るんじゃねえよとか、メーカーがお前が売ってんじゃねえよというふうに言うっていうのは、 法律的には、実は言った方が良くなくて、まあ、独占禁止法って法律があったり、どこの国でもするので、世の中に出てるものを買ってきて売るっていうのは自由なって言われてるんですよ。それをやっちゃいけないとか、金額をこの金額以上でするなって、本当はダメなんですね。やったらね、独占禁止法になっちゃうので。だから言った方が本当はダメで、これは言えない。さっきの法律のところが適用できないから、これは小習慣としてやるしかないんですよ。飽きないというのは自由だから、なので、例えばその会社が、卸、メーカーの、力を利用して、その人が買い取っている、ロット番とことか調べてね、買い取っている、どこかを突き止めて、そこからはその人に卸さない。なぜかというと、あなたはルール違反だからだというふうにすることはできますね。こういうやり方はあります。だけど、大体は、メーカーがめんどくさいんですよ。だってメーカーなんかどこに売ったって売れたら勝ちなんでね。あんまりやってくれるのは見たことがないし、その人が、価格差がですね、あんまりない、取れる商品だったら、どっかの国の町から買ってきた、どっかの国のネットショップで買ってきたって、利益が出ちゃう場合があるわけですよ。そっか、薄利でやってるとかね。だったらもう止めようがないので、これはどうしようもないわけだけども、やりようはあるということが二つ目。ですね、二つ目。それも、さっきのこれやっても、金額差が埋まらないんだったら、そのあなたの商品は、潮時だって噂もあるんですよ。あるんだけど。それは置いといて。これが二つ目。で、三つ目は、またちょっと変わった趣旨になるんですけども、三つ目は、商標権で主張する。これも商品じゃないと意味がないんだけど、商標権っていうのは、例えば、ナイキとかね、ナイキとか、コンテンツラボは取ってないけど、コンテンツラボとか、要は、商標権って、その名称、ネーミングを使う権利のことなんです。だから、ブックス、ビジネス書とかっていう商標権は取れないですね。一般用語だから。でも、プライベートな言葉っていうのは、商標権が、取れます。例えば、スキーやとか吉野家っていうのはきっと調べたことないけど、取れてるはずですね。商標権が取れてると。で、この商標権を、日本において取ってたりとか、中国において取ったりとか、どっかの国で取ったり、国ごとに違うんだけども、その商標権をその売ってる国で持ってるとしたら、卸したものを売るんじゃねえよってことは、独禁法だけれども、商標権を使って、この言葉を使うなっていうことは言えます。言えますね。っていうことにして、じわじわ、ねちねちねちねち、禁止していくっていうのはよくあるやり方ですね。でもこれは条件があって、そうなる前に商標権を取得してなければいけませんから、そういう場合に限ってですよ。そういう場合に限って。メーカーがわざわざ日本で取ってくれてるとかね、ことだったらやりようがあります。でも結構ね、これも難しくて、判例、民事の裁判のこの判例を調べてもらえばわかるんですが、この商標権使う使わないの裁判って、しかも転売屋とかね、並行輸入とかね、いう類で商標権で争ってる件ってすごく多いんです。要は今日みたいにムカついた人が多いんでしょうね。多いんだけども、言われた方が、言ってる方が年商1億。言われた方も年商1億だったらどうですか？戦いません？喧嘩しませんか？生活とかスタッフの問題が、とかのね、暮らしも変えてるとしたら、そういう社長だったら覚悟を決めて、負けるまでやるってこともあると思うんですよね。なので結構軽装になってて、この判例読むとですね、結構ね、五分五分で負けてます。逆に五分で勝ってるんだけど、そういうような確率であれば、争うことはできるだろうというのが、三つ目の商標権。で、四つ目が、著作権ですね。著作権は、ウェブサイトパクられた件で思いつくと思うんだけど、ちなみにウェブサイトとか、ソースコードのデザインとかで、ソースコードとか、要はプログラミングですよ。プログラミングとか、デザインとかで、著作権が認められることは多分ないです。からここは言いようがないです。しかも、やれるとして一語一句、自分たちのコンテンツ、というか文章ですよ。これを、真似しているとか、自分たちが使っている写真を勝手に使っているとかだったら、言えますね。言えます。でもこれも変えられちゃったら終わりだからね。でしかも著作権って、故意じゃなければ罪に問われないことがほとんどなので、故意じゃありませんと言われたら終わりな部分があって、わかりました。切り替えますと言われて違うのに変えられちゃって、しかも、語尾だけ変わってたら訴えられなかったりするので、なかなかパンチが弱いんだけど、著作権というのもあるだろうと。 だから本来ソースコードとかをパクられたくなかったら特許を取る必要があるんだけども、でも並大抵のあのロジックだったら特許は取れないので、まあまあ結局あの可能性を今示しただけだけど著作権って方法もあると。これがまああの4つ目ですね。5つ目、これ最後ですけど、5つ目が一番実は効果があるかもしれませんが、5つ目は感情に訴えるってことです。つまり電話して、お前、これはお前舐め知ってんじゃねえよと言うって意味ですね。言わなくていいけど。あの、僕は言うと迫力ないですね。とか、にじわじわじわじわかな。例えば知り合いだったら、いやいや、こうでこうでこうで、あのね、人間関係の中でお伝えしたけど、まさか、あなたに法的な、ね、制限はないけれども、とても悲しいと、ね、とても悲しいんだ。とか、とてもぶっちゃけ穏やかじゃありませんというふうに訴えるとかですね。もしくは、おいおいおいおいっていうふうに言うとか、もしくはその人の周りの人に悪口を言い回るとかですね、いうようなことがありますね。で、まあ、何にも、あの、根拠はないっていうかね、論理的じゃないや、法的なものは全くないけれども、筋も通ってないけれども、でもね、あの、向こうの人が気が弱かったらすごい響きます。気が弱かったら。とか、実は真面目とかね。食うためだけにやったんだけど、来月のお金がな、心配だから食うために思わず真似をしてしまったけど、確かにそうだと思う人だったら多分やめてくれますね。とかね、もしくは、言ってくれればいいのにと。言ってくれればいいのに、そんな、だからそれだったら僕は協力できる。これを売ってもいいけど、せめてこういうふうにして、お互い、ウィンウィンになるようにやって欲しかったというふうにして、それを改めて話し合うとかね、いうふうにするのは、あの、建設的かもしれませんけど、これが5つ目。で、意外とね、あの、5つ目の手段に訴える人も多いですけどね。なんですが、この、まあ、リスクは、やっぱ、あ、何がダメなんですか?こんな顔で。何がダメなんですか?とか、はっはっはって言われたりとかして、余計ムカーンってなることがありますから、あの、使い方に注意ですね。相手を見ないといけないんですけど。みたいな感じで、この5つがですね、やっつけ方です。やっつけ方です。で、どうですか?聞いてみて。アホらしくないですか?結構。まあ、全部やれますけどね。でも、これをやったからといって、まあ、どうだろう。視野を奪われてるんであれば、あなたのビジネスが大きくなることはあるかもしれませんが、でも大体そういうことが理由じゃなくて、そう思ってるけど、あなたの広告の運用が間違ってるとか、あの、リピートの戦略をちゃんとやってないとかね、最近サボってるとか遊んでばっかりとかいうことがほとんどなので、ってなるとですね、アホらしいので結局内向きに自分の会社を強くするというふうにした方が、まあ心は穏やかなんじゃないかなと。まあそのね、真似され人がいるのはその人と縁を切るぐらいは、あの人間ですから、あのそういう感情はあってもいい、ムカついてもいいし、イライラしてもいい、ドキドキしてもいい、気になって、その人のサイトを見たくなることもある、裏口も言いたくなることもあるかもしれません。僕もあります。ね。あの自分のクライアントさんが、パクられたんですよ。もともとそのスタッフになんてことがあるわけですから。それはもう腹立ちますよ。その自分のクライアントさんが僕は大事ですからね。その方のためにそいつをやっつけてやろうかと思うこともあります。ここまで手が動くみたいなことね。正直、ぶっ潰してやろうかな、みたいな。思うことはよくありますよ。よくありますが、まあ、でもね、やっぱり、だからといって、あの、その真似された方のビジネスが大きくなることがないんでね。なるならやりますよ。思いっきりね。だけどそうではないので、ちょっとね、やっぱり自分の商売を集中した方がいいのかなと思ったりもしました。なのでまあ年末も迎えましてですね、こういうことでイライラしてる人とかドキドキしてる人とか腹立ってる人って、実はいっぱいいると思うんですよ。みんな良き人でいたいから、悪口とかおっしゃらないと思うんですけどね、心穏やかじゃないことはね、分かってますよって。ことです。腹立ちますよねって、あの野郎って思ってることはわかるので、まあ、近しい人に、僕にでもいいです。あの、ぜひね、バンバンバンバン毒を吐いてみてください。あいつムカつくんだ、みたいなね。言っていただいて。で、じゃあどうするかってなった時に、まあまあ、さっきの手法を取ってね、まあ、暇なら、やっつけてもらってもいいし、でもね、あの、不毛だから、やっぱり、やるしかないですよね、私、みたいな風に思ってもらってもいいと思うんだけど、でも腹立つことは、あの腹立つと思うので、まあ、毒を吐くって意味で今日の会をしたと思っていただいて、2022年には持ち越さずに皆さん頑張っていきましょう。それでは、はい、それでは602回目の雑談でございますね。 実は今日12月20日に収録をしているのですが、昨日ですね、日本ではですね、漫才の M1 グランプリっていうのがありましてですね、僕は漫才とかお笑い好きなので、早速チェックをしたんですが、まあまあ面白かったですね。50歳のね、芸人さんが優勝なさってね、泣いてらっしゃったんで、おー、なかなか僕、年が近いので、感動しましたけどね。でもなんか、やっぱり、面白かったですけどね。まあ、あんま言うとあれ、自分が、あ、この人面白いなと思った人が、決勝ラウンドに行かなかったりとかするとね、残念な気持ちになりますが、まあまあ、すごい、あれが見るとね、年末だなというふうに思い、ました。で、まあ、それ置いといて。で、今日の雑談なんですが、今日はね、歴史の授業の話をしたいと思うんですが、中学生2年生の娘がですね、歴史とか、地理ごめんなさい、歴史と地理の授業とかテストがね、すげえつまんないって中学に入ってからずっと言ってるんですよ。今でも言ってます。まあ勉強がめんどくせえから愚痴ってんだなとは思うんですけども、つまんねえという話をしてまして、でもつまんないんだけど、でもそういう、まあ、小説だったりとか歴史小説だったり漫画だったりとかアニメだったりとかですね、そういう物語とかを聞くと面白いと。なんでなんだろうって言うんですよね。あと旅行に行った時でも、その土地のことを聞くと面白いとかいうふうに言ってて、なんで授業になると面白くないんだろうって話をしてたんですね。で、よくある話だと思うんですけど、僕もでも確かに、歴史がすごい好きです。僕も歴史がすごい好きだし、まあ本も読んだりね、そういう映像を見たりするのもすごい好きなんですけども、とはいえやっぱ小学生、中学生、高校生か、の歴史の授業って何してたかほとんど覚えてない。黒板にいっぱい書いててね、年号とか覚えてたのは覚えてますけど、荘園制度とかね、刀狩りとかね、今覚えてますが、でもなんか全然面白くなかったイメージしかない。もう寝てて、教科書、ノートか写させてもらって、テストで丸暗記みたいなのしか記憶なくて、確かに面白くなかった。でも僕は好きですね。で、地理も旅行すっげえ好きです。僕旅行すごい好きだし、地政学的なこととか聞くとすごいこうなんか高揚するというか知識欲がすごく湧くんですけれども、でも地理の授業なんか本当覚えてない。あったのかなって。そんな授業ありましたっけ僕の時代って。ごめんなさい、というふうに思うんですよね。なんでだなって思ったんですけど、ってことはやっぱり言ってはいけないけれども、学校教育がなんか間違ってるのかずれてるのか、それか言っちゃいけないけれども先生が教えるの超下手かだと思うんですよ。で、じゃあ学校教育かっていうと、こんなこと論じてもしょうがないんだけども、僕歴史が好きなので教科書とか買ったことすらあるんですよね。Amazon で高校の世界史とかの教科書を買ったことがあるぐらい見てみたことがあるんですけども、読むとね面白いですよ。結構ちゃんとしてるっていうか細かい描写もたくさんあるし、すごく面白いんですよね。で、ムンディ先生でしたっけ、有名な歴史の先生が YouTuber やって書籍も出されてすごく授業が面白い先生がいらっしゃいますが、あの先生が喋ってる歴史の内容は先生として喋ってるのにめっちゃ面白いわけですよ。まあ僕は好きだからってもありますけど、なのでまあね、申し訳ないけれども教え方の問題かなという噂はありますよね。なんか結構みんな学校教育がっていう結論になる、日本はダメだみたいになるかもしれないけど、教え方じゃねみたいな風にあの二つは思ったりもしますね。だから僕超進学校とか超有名学校みたいなの歴史の授業を聞いたことがないので、その辺の先生方は上手なのかもしれませんけどね。でもね、やっぱりなんだっけ、スタディサプリの紙授業のね、授業とかはやっぱ面白いから、やっぱ先生の技能なのかなと思ったりしますね。だからなんかやっぱりオンラインでみんなですげえ上手い先生の授業を聞くとか、もしくは先生もまあ、プレゼンをやっぱり勉強した方がいいんですかね。なんかね、海外の学校、東アジアは多分ないと思うんだけど、いわゆる欧米ですかの学校はね、プレゼンの授業とかも多いというふうに 聞くんでですね、そういうことなのかなと思ったりとかしたりしなかったりということで、まあまあ大して勉強しなかった僕からするとよくわからないけれども、なんかそう思ったって話でございました。だからまあなんかね、自分がうまいとは言いませんけど、まあプレゼンテーションというか言い方がうまいやつが勝つという世界なのかもしれませんね。まあそれがいいことかどうか知りませんけどね。ということで、皆さんはどう思うでしょうかって、どうでもいいかということで、また来週。
皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野と申します。この YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。普段は在住の起業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいております。これまで約3000人の方々のビジネスのサポートを行い、すべてのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思います。このチャンネルではそんな経験をもとに、インターネットビジネスもしくはインターネットを使った起業について詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております。海外においての事例もとても豊富に含んでいますので、日本の方にも適用できることがとっても多いと思っております。ぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてください。
ポッドキャストをお聞きの皆様こんにちは、コンテンツラボの山口よし子と申します。普段はサンフランシスコに住んでおりまして、日々現地からコンテンツラボのお仕事を行っています。いつもご視聴ありがとうございます。いつも聞いてくださっている海外在住の方、日本在住の方、起業して制約のない自由なライフスタイルを実現したいと思っていませんか？今日はそんな皆様にですね、お知らせとお願いがありまして、こんな風に最後にお邪魔させていただいています。そのお願いというのはですね、コンテンツラボのコンサルティングサービスについて知っていただくということです。で、番組の中でも河野が時々メンバーさんと呼ばせていただいていることがありますので、ご存知の方も多いと思います。起業前の方にはビジネスプランを一緒に考えることから始め、起業後の方には集客、組織化、異業種展開だったり、はたまたお金の残し方とか、そして望むライフスタイルの実現というところまでですね、メールやオンライン通話でのコンサルティングのほかに、学べる仕組みとして定期的に私たちの方からコンサルティングを受けていただいているメンバーさん用に教材をお配りしたりですね、あと世界各地にお住まいの起業してビジネスの広がりを目指す日本人の方同士とつながれる仕組みを取り入れたりといった、コンサルティングやコミュニティ参加がすべて入ったサービスになっております。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんでですね、3割が日本にお住まいの方です。これから起業したい方、すでに起業している方、あとは起業して少し時間が経ってもう成長期に入られている方、皆さんそれぞれビジネスのステージはそれぞれですけれども、とても刺激的にご一緒させていただいています。でよく聞かれるのですけれども、海外在住ということに関わらずですね、私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とか、起業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますので、ご安心ください。起業前、起業後、日本、海外とか関わらず、プロフェッショナルな支援やコミュニティ参加でもっともっと成長したいとお考えの方におすすめのコンサルティングサービスとなっております。で、知っていただくことがお願いだったのですけれども、ここからは皆さんにまた別のお知らせになりますが、ご興味がある方のために、河野が世界各都市で実施して大好評をいただいているネット企業ビジネスセミナーを無料で公開しています。まだ何をしていいかわからない方には、どんなビジネスをするべきか、すでに何かを始めている方のためには、 どのようにビジネスを成長させるのかといったような濃い内容をですね、4時間以上でとても詳しくお話ししています。もちろんコンテンツラボの強みとして今まで一緒にサポートして大きくなってきた実際起業されている方たちの生の声も聞けてしまう貴重なものになっています。そしてさらに特別に今回取り下ろした How to というものを含めた実践編のセミナーも特別にご覧いただけるようになっております。ネットショップを始めてみたいとか、サービス業をしてみたい、コンサルティングやコーチング業をやってみたい、自分の持っている情報を売ってみたいなどですね、すべてカバーしている動画セミナーになっています。で、先ほども申したように視聴は無料となっておりますので、今すぐこのメールの中にある概要のリンクをクリックいただくか、コンテンツラボという名前で検索して動画を請求してご覧になってください。